江戸川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き保健医療学部看護学科大野博美先生に聞きます。
先生ですね、もう先週に引き続き今週もお話を伺ってるんですけど、本当姿勢がピシッとしていらっしゃって、こう凛とした女性という感じが、白いスーツがとっても素敵な。
そうですか、はい、今日写真を撮られるかななんて思いまして、うん、白はね顔写りがいいですよね。なのでちょっと考えてきました。
いつもはもうちょっとラフな格好されて、
私はスーツなんです。いついかなる時にどなたにお会いしてもよろしいように、
は
い、
それはもうポリシーとして。
そうですね、いろいろとですね、会議が実はあったりするので、外の方とねお会いする機会もあるので、こんな格好です。
ね、内側から覗くこの黄色のひらひらブラウスはい、はい、すごく素敵で大人のいい女っていう感じが。
そうですか、ありがとうございます。
ちょっと見とれてしまう今日この頃なんですけど、
今日この頃、はい、はい、
そんな中ですね、先生、例えばその白のスーツの胸元につけていらっしゃるの、それひょっとしてそのリボンマークは、
これはピンクリボンですね。
ですよね、
はい、
ピンクリボンもう今女性たちすごい活動、乳がん患者の方頑張ってますもんね。
はいはい、実はね、このリボンの色に意味があるんですね。
ピンクですか？
ピンクはね乳がんでしょ、
うん、
例えばパープル、紫は膵臓がんです、
はい、
でパール、白のちょっと光沢のあるものは肺がんだったりします。色によって違うんです、眼種が。
なんで意味があるんですか？
なんでしょうね、やはりねそれぞれのまず眼種、眼の種類の方々がですね、我々はこうしたところで、普及啓発をしていこうというふうで色を多分決められたんじゃないでしょうかね。
あ、なるほど、ね、乳がんは女性独特なのでやっぱりピンク。
ピンクですね、もう今一般にも知れてきていて、
ピンクリボンってすごい話題になってましたもんね。
そうですね、今すごくワコールとかのね下着メーカーさんもそうですし、自動販売機とかでも何かこうジュースを買うと、それがピンクリボンというか、がん団体ですね、寄付金が行くみたいな仕組みもあるようですね。
ですよね、そう、私の知り合いも乳がんにかかもう若いうち本当に30代の前半ですよ、かかられて今もすごく元気な、方がいるんですけど、やっぱりすごく積極的で、何かイベントをしようとか、それをきっかけに女性がもっと元気になろうとか活動されてるので、がんにかかった患者さんも今元気になって、こんなに私より元気じゃないっていう、そんな姿を見てるとね、こちらの方がなんか もっと頑張らなきゃな私なんて思っちゃうんですけどね。本当に強い方は強いですよね。
そうですね、多分病気が強くしてくれたのかもしれませんね。
でもちろん強い方ばっかりじゃなくて、塞ぎ込んでしまったりだとか鬱になってしまったりっていう方も聞きますけれども、先生はそういったがん患者さんを支援するがん患者支援学というものを創造大で教えていらっしゃって、で愛知県の方で、これ県で作られたものですか？
このセルフマネジメントプログラムですか、はい、これはね私が一人で作りました。
大野博美先生がお一人で手掛けられた
全国区として、これは
そうなんです、はい、名付けてがん患者のためのセルフマネジメントプログラム、
はい、
副題ががんになっても自分らしく生きていくために、
はい、
すごく優しい感じの表紙で、英語版の大きさで、
はい、
かわいいイラストが男性と女性が目をつぶって優しく目をつぶって微笑んでるという、おしゃれな先生っぽい感じの蝶々が、
はい、
これこだわりですか、ひょっとして。
インスピレーションでしょうか、パッとこんな感じにしようかななんて思って、
すごい癒される表紙です。
はい、ありがとうございます。
これ改めてどういうものかちょっと紹介していただいていいですか。
はいはい、これはですね、本当最初は昨年ですね、がん患者のためのセルフマネジメントプログラム、つまりがんの患者さんに対するその対応というか、取り組みというのは国をはじめとして今作られつつあります。ですけれども、そうした制度とかその仕組みをですね、やはりご自身ががんのことを正しく理解して、どういうふうに生きていきたいのか、暮らしていきたいのかっていったところをまずは獲得してもらおうというところで、そうした制度もやはり自分が分かっていないと使うことができません。それでセルフマネジメントというのは、自己健康管理ですね、自分のがんと折り合いをつけながら向き合っていくためにどういうふうにしましょうかっていういくつかの方法、3つ実は挙げていまして、1つ目がそのがんの正しい知識、情報ですね、リテラシーです、それから2つ目がリラクゼーション、気分転換ですね。で、3つ目がコミュニケーション、問題解決技法ということで、大きく3つを挙げて、その中に、こういうふうにしたらいかがですかっていうような提案が書かれています。
はい、そしてこのほどその改訂版が発行されたということで、
はい、
これは手に入れようかなって思ったら、うん、そういったがん治療などをされている大きな病院とかに行ったら置いてあったりするんですか。
愛知県下26箇所、これは国から指定されているがん診療連携拠点病院というのがあります。この地域でしたら豊橋市民病院がそうですね、その県下26箇所の拠点病院を主軸としながら、あと私は全国の患者会と、ご縁があるというか、週末は実はね、患者会を暗夜してるんです。呼んでくださるの、お勉強会をしたいとか、こういうふうなことを考えているとか、それでそうしたつながりの方に送っていますから、今全国に、北はですね、この間被害があって岩手、それから南は沖縄まで今行っています。
の実際にがんにかかられた皆さんがこのプログラムを使って元気になっていこうと、
そうですね、それを願っています。
もちろん体もですけれども、心も元気になっていくことを願って、これを使っていらっしゃるということで、これは例えばがん患者のためのセルフってついてますが、がん患者さんのご家族がこれを使うっていうことも良かったりするんですか。
そうなんです、やはりね、今家族は第二の患者と言われているんですね。ですから家族の抱える思いや悩みもとても大きいものがございますので、家族の方、また一般市民、そして逆に医療関係者の方、すべての方に使っていただきたいと思っています。
なるほど、いろんな人たちに使っていただき、目を通していただき、手元に置いてもらって、だっていつ自分が患者になるか分かりませんからね、知っていただきたいことがたくさん詰まってるというものなんですね。これ欲しいよっていう方、豊橋市民病院まで行かないと手に入りませんかね。
そこは部数がね、あんまり置いてないですから、本学の、私のところの創造大学のトップページのところにですね、がん患者のためのセルフマネジメントプログラムですかね、そのバナーが貼ってありますので、そこをクリックしてもらえると、今郵送料も無料でですね、ご自宅の方に郵送するというような仕組みを取っておりますから、ご利用ください。
これだけ今がん患者さんも多い時代ですから、こういうものを知らずにね、苦しんでる方もいらっしゃると思います。もちろん先生がいつも普段教えてらっしゃる学生さんたちが看護師さんになった時、そういった患者さんたちの支援はしてくれるんですけれども、まず第一歩ということで、こういったものを利用して見てはいかがでしょうか。欲しい方はぜひ無料で創造大学のホームページから申し込みができるんだそうです。
はい、
はい、そんな大野博美先生なんですけれども、豊橋市民じゃないですよね。
住民税は名古屋市に納めていますから、名古屋市在住ですね。
もうずっと生まれも育ちも名古屋。
生まれも育ちもではないです。父親の転勤とかでちょっと海外の経験もございます。
海外はどちらに。
海外はね、あちこち行きましたね、アメリカ、オーストラリア、カナダですね。アジアは行ってないですね。
なるほど。じゃあ英語圏、割と
英語圏ですね。
じゃあ幼い頃なんか割ともうそういう海外の学校、小中学校とか通われてたり。
そうですね、現地の学校に通ったりもしていました。
じゃあ先生英語ペラペラですね。
まあ、ベラベラというか、でもやはり鈍ってきますね。
でも普通の会話ぐらいはできちゃう感じで
大丈夫ですね。あと私は大学院に行くときに、あのドイツ語も取っておりまして、ドイツ語もある程度読み書きだってできます。
あの医学ってお医者さんって割とドイツ語で書きますよね。
それがね、あの、うん、多分それおじいさん先生だと思うんですけど、今はですねもうあのアメリカですね、学びに行くのアメリカですから英語ですね。もうドイツ語は今役に立ちません。
あとはあのパソコンで日本語で打ってるっていう先生いますけど、
ね、
じゃあ私がかかってるの確かに結構おじいちゃん先生です。
あ、おじいちゃん先生
あの手書きで万年筆でドイツ語でサラサラって書いてます。
素敵じゃないですか。
かっこいいですよね。
万年筆はいいですね。
でかっこいいですけど、何書いてるか私たちはさっぱり分かんないんですけどね。
あれは分かりませんね、汚い字でね、分かりません。
あの分かんないことか、怖いこと書かれてても全然分かんないってい
う。電子カルテじゃないんですね、今時手で書かれてらっしゃる。
私が言ってるあの町の小さな診療所のおじいちゃんはそうやって書いてくれるので、割とじゃあ昔の先生はそうやってドイツ語で。
でもね、やはり医学の世界はドイツ語が残っていますね。
じゃあ、 あのドイツ語の由来のなんかそういう医学用語っていうのもあった
りますか？ありますね。例えば胃っていうのは英語はストマークですよね、うん、だけどドイツ語はマーゲンと言います、うん、でお花に入れてるこう経管栄養する管は本当はあの、昔だとマーゲンゾンデ、ゾンデっていうの管ですね、うん、それドイツ語ですね。で英語ですとストマックチューブですね、うん、だけども変な造語というんでしょうか、マーゲンはドイツ語、マーゲンチューブというドクターもいます、
う
ん、あ、
もうごちゃ混ぜになって
る。ごちゃ混ぜですね私はいけませんよと言っていますけれど、うん、私前の大学で医学部もちょっと教えていましたので。
へえってなると、あのもうそれで通じちゃってる先生たちもいる、ドクターもいるわけです。
通じ合ってんじゃないですか、その人たちは。その人たちで
その病院でもうそれでやれちゃってるわけなんですよね、うん、じゃあもうドイツ語も話せて、英語もできて、ドイツ語もできて、日本語もできるっていう。
日本語できますね。
三カ国語を操るんですね先生は。
でも操れませんよやはり。
でもまあもう普通の人以上には、
いや多分学問やってる人間はそこそこやっぱり外国語はできると思いますね、
うん、で先生はじゃあ今ひょっとして名古屋から毎日通いですか？
通いです。サラリーマンのように通いです。
1時間以上かかりますよね。
かかります。あの夕方の名鉄電車はビールを持ったサラリーマンといつも隣り合わせになりますね、はい、ちょっと私もおっさんかと思ったりもしますけれどもビールは飲みません私は。
で、あの揺られながら1時間ちょっと、うん、豊橋ってそれまで3年前以前に来られたことってありました？
はい、ないんです。
初めて。
だからの路面電車ですか、うん、私あの鹿児島に出張に行った時に鹿児島も路面電車があるんですね、はい、あの初乗りましたね、ここで豊橋に来て。
へー、うん、初体験路面電車。
初体験。
豊橋のイメージってどうでした？
豊橋は山佐のちくわですかね。
そこがやっぱり一番大きいんですね。でもこれで3年というか2年半ですか、はい、もう豊橋の街には慣れましたか？
それが私はドアトゥードアであの公共機関を使ってきているものですから、うん、この大学と豊橋駅との往復なんですね。ですのでこの大学の裏になんか渡し船がありまして。
ありますね。
一度乗りたいと思って学生に言いましたら、うん、学生がぜひ乗ろうと言ってくれたので、うん、今度チャレンジしようと思ってます。
いいですね先生。私もまだ乗ったことないんですよ。
あ、乗りましょう
牛川の私
乗りたいんです私も、
うん、ね、ちょうど今あのここからも牛川の私、はい、見える。
そう、私の研究室のね、はい、横から見えるんですね、裏から。
それちょっとテンション上がりますね。
テンション上がる。でもちょっと暑いので今ブラインド下ろしてますけど
名古屋には絶対ない光景ですからね。
100円でなんか乗れるそうです。
100円でしたっけ？
ただです。
あ、ただ指導なので。あ、道なんですよあそこ。指導なのでただで乗れるらしいです。
本当ですか？
はい、なので市が管理してるんですよね。
あ、で反対に渡って、うん、でまた戻って、もう両方ただですか？
ただです。
あ
のおじさんを渡りたいときはカンカンカンって叩いておくんですよ
すごいですね。
はい、ぜひ乗ってみてください。
はい、
私も近くに乗ろうっていつも思ってるんですけどねなかなかこう近くに来ましたもんね私もね
ここね近いですよね、
はい、そんな先生なんですけど、なんかあのお仕事以外のね、もう先生だって仕事人間なわけじゃないと思うのでで
も私ね熱血仕事人間なんですけど。
そうなんですね。
でもねいっぱいあのやりたいとか、うんうん、こうしたいって遊びもとっても大好きなんですね。 あの学生で遊びのことも考えています。
いいですね。学ぶときは学び、遊ぶときは思いっきり遊ぶと、
うん、そうです。
これが大事ということなんですね、はい、先生なんかご趣味でやってることとかあるんですか？
趣味はですね、音楽をやっていまして、うん、で音楽っていうと学生にバンドとか言われちゃったんですけど、 でもバンドじゃ、バンドといえばバンドですけどね、あの管弦楽で、うん、私あのちっちゃい時からバイオリンをやっていたんですね。
ますますかっこいいですね。
5歳から鈴木メソッドです。
あら、
で、あの大人になってもやっていまして、うん、で天の楽団に入っていたんですけど、うん、で10年前からあの中国楽器のニコというのがありますね、はい、で2個もやるようになって、うん、今私バイオリンと2個とあとライアーって分かりますかね、縦ごとなんですけど、うん、その3つを主に弾きます。
もう見たまんまって感じですね先生。
そうですか。
もうバイオリンでさっそうとクラシックとか弾いちゃうわけですね。今もやってらっしゃるんですか？
今もね、ちょっとこの大学に来てやっぱりちょっと遠いものですから、なかなかオフが取れませんけれど、あの気ままに弾きますね。あとクリスマスの時は、はい、もう大忙しです。
あ、コンサートに、
ボランティアで、
それこそ病院とか行かれたりするんですか？
あ、病院とか、あと今こうコミュニティセンターとかで市民のためのとかみたいなのがあるんですね、うん、そうしたものとか、うん、ね、この大学もあればいいなと思うんです。ここ軽音しかないですね、うん、
吹奏楽とかオーケストラ部がないんですね。
ないですね。
ぜひあの大野先生の美しいバイオリンの音を豊橋で聞きたいです。ドレスとか着てやるんですよね。
ドレス着ますね。
絶対もうすごい、もう想像つきますもん。
あ、つきますか。
綺麗なんだろうなっていうのが。
いえいえ、
ぜひ先生のバイオリンの音も聞いてみたいところですけれども、はい、そんな先生もあのいろんなことを本当にやっていらっしゃるっていうだけあって、ね、熱血仕事人間言われてました、うん、まあ、あのがん患者さんのためのセルフマネジメントプログラムも改訂版で出ておりますし、あの先週に紹介していただいた生と死について語るというね、死生観を語る回、これもこれからどっと広げていこうと、
あのぜひね、今あのこのラジオを聞いてくださっている方々にあの申し上げたいのが、ご興味があればご一緒にあの本当にやっていきたいと思うので、あの問い合わせをしてください。一緒にやりましょう。
そうですね、創造大学のホームページから先生にちょっとアクセスしてみていただければいいんじゃないかなと思います、はい、先生のご活躍もどんどんまだまだ広がりそうですね。
ね、本当はでもこうした活動がなくなればいいなと思いますね。ですけれどもやっぱりこれはあのもう追いかけっこだと思うんですね。一時その結核というのが死の病で、それがまあ撲滅したかのように、実は今また結核も増えてはいるんですよね。でやはりがんというのがこの高齢社会においてあのピックアップされるようになったということで、またおそらく新たなそうした病気が出てくると思いますね、
うん、確かにね、がんが普通に治るよっていう時代が来るっていつかは言われてますけどね、とそれが収まったらまた新たな病気、うん、新たな病気ってなるんでしょうけど、まあ、先生そういう病気がある限りは先生も忙しいですよ。
そうですね、頑張らなきゃいけないですね、
はい、うん、ということでぜひですね、皆さんもこういった授業をされているのはもちろんのこと、それ以外にこういった患者さんのために活動されている先生が創造大学にいらっしゃるということをこの機会に知っていただきたいと思います。ということで大野先生今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
先生レビュー by 学生。
と保健医療学部看護学科4年の岡本光平です。と大野先生はと講義や実習などと学生に対する熱心な姿勢や自分の研究や、がん患者さんに対するサポートを、地域に普及するという姿勢が、とても見られること、また、僕も、大野先生のゼミに所属しているんですけども、何度か、食事会やちょっとしたパーティーなどを、開催してるんですけども、その時に大野先生は、学生と一緒になって、笑顔になって楽しむっていうところから、オンとオフの差がとても はっきりしていて面白い先生だなと思うとともに、とても尊敬できる先生の姿であるというふうに僕は思っています。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。来週は創造大学の中、異彩を放つコンピューターとロボットでいっぱいの研究室、経営学部経営学科の今井正文先生を紹介します。お楽しみに。